時刻は夜8時を過ぎました。5月30日火曜日、 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロク、パーソナリティのラップグループライムスターの歌丸です。そして
火曜日パートナー宇垣美里さんが休暇のため、今夜は TBS アナウンサーの篠原里奈がお送りしています。さてここからは、聞けば世界の見方がちょっと変わるといいな、な特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
早速ですが今夜の特集はこちらです。2023年上半期のヒップホップシーン総括 by 渡辺志穂さん、よいしょ。
ありがとうございます。こんばんは、渡辺志穂です。恐縮です。
安心感ね。
いやいやございます、
はい、それ入れます。ということで、まあ、この番組でヒップホップの話をするときとか、あるいはその NHK の方の番組とかをね、書籍した、ラップ入門なんての中でも、主にこうヒップホップのこうなんていうの、こうものすごく盛り上がってるのと説明するときに、アメリカの音楽シーンにおいてはすでに、ロックとかを抜きまして、ヒップホップが今一番売れてる音楽になりました2017年から、なんて話をすごくね、我々としては誇らしくしてきたわけです。ですがちょっとこのタイミングでまたそれとは違 う, こうフェーズと、まあ、だいぶ時代も経ってますからね。
そうですね、
そんな話もあり、しかしそんな中で非常にこうなんていうかな、勢いがあるというか、今のシーンの中心を成しているある動きというかね、それも本当に当然だなというふうに思うんですが、トラウ動きということに関して、あとは後半なんかおすすめ新譜みたいな感じで、いろいろ伺ってきますということで、今夜のゲストです、音楽ライターの渡辺志穂さんです。
よろしくお願いいたします。改めまして渡辺志穂です。
いつもお世話になってます。
こんばんは、こちらこそです。ありがとうございます、
はいはい、ということで、はい、改めて渡辺志穂さんのご紹介、篠原さんからお願いします。
はい、ヒップホップや R&B に詳しい音楽ライターです。さまざまな雑誌やウェブサイトでヒップホップや R&B についての記事やインタビューなどを執筆されています。またブロック FM インサイドアウトやベイ FM ミュージックガレージルーム101などでラジオパーソナリティとしても活躍されています。
はい、ということで、ちなみに、篠原さんとはね、初ですね。
そうなんですよ、今日非常にお会いできて嬉しい気持ちでございます。よろしくお願いします。
はい、
篠原さんはヒップホップとか普段から聞きはしないよね、なかなかね。
まあでもニッキー・ミナージュさんとかに高校生の時もめちゃくちゃハマっていて、
うん、そうなんですか。
なんだよ、
はい、さすが。
まあでもその詳しいこういろいろバックグラウンドだったり、そういうこうヒストリー的なことはあんまり詳しくないんですけども、でも、
いや十分十分
そうですね。あらららららら、本当にそれで学校頑張っていってたみたいな。
すごい、
正しい使い方、ヒップホップの正しい使い方、
エンパワーメントのされ方です。
やばいわ、はい、じゃあちょっとそんな感じで、はい、今日ちょっとね、翔さん、ちょっと私もいつもしもそうだから勉強してるんで、感じございます。
いやいや、はい、
ということで、ちょっとさ、本題に行く前にさ、はい、日本のヒップホップシーン的にはちょっと激震が走りました。
いや、ちょっといろいろ忙しかったんですよ、本当に。
おとといの、土日になんですかね、はい、ヒップホップフェス、ポップユアーズというのがね、やられておりまして、私どもライムスター、ちょうどミュージックビデオ撮ってて、
そ
した
らね、
そしたらね、そのミュージックビデオのとこに一報が入りました、その、だから、
そうなんですね、速報ですみたいな。
ポップユアーズでこういうことがあったっつって、はいはい、まあ、要は、バッドホップが、あのバッドホップが
解散っていう、ね、発表しますね。私このポップイヤーズは2日連続の司会というですね、大層な立場で参加させていただいておりまして、で司会を務めたんですけれども、私もバッドホップがここで今日解散発表しますっていうのを彼らの出番の直前に知ったんですよ。でそれちょっと同じ関係者の方からこういうアナウンスあるらしいよみたいな感じで、と思って、それちょっと今からやめられないんですかみたいな、解散しませんみたいに、できないんですかねって本気で
やめへんで
って、ね、そうそう、やめへんでって負けへんでっていう風にならないですかねってちょっと相談したんですけど、やっぱちょっとどうにもならなかったっていうねところがありまして、まあただちょっとこれは昨日昨夜私のラジオ番組インサイドアウトという番組でもちょっと申し上げたんですけれども、まあ本当にありがとう、お疲れ様っていう、それに尽きるなっていう、はい、感じがしましたね。
グループと一口に言っても、そのキャンディタウンとかバッドホップみたいな大御所グループって、例えばライムスターみたいな3人のグループのグループと意味が違うっていうか、
まず キャンディタウンに至ってはもう15、6名のね、大所帯で、まあ、バッドホップにしてもこう MC だけで8名ね、いるという、
だからファミリーっていうかさ、そういうあり方だから、いわゆるグループを、僕らだったらバンドに近い維持形態なわけだけど、それとは全く違う、本当にファミリー、大所帯ファミリーっていうのがあるから、それぞれ違う道歩む時来るみたいな、全然僕あると思うんです、で、あともう一つはさ、ヒップホップにおける、その解散とか引退とかっていう、まあ何と言いましょうか、そういうワードの持つニュアンス、ね、やっぱり JZ パイセンをはじめとして、
そうですよ、結構いつでもその、ね、カムバックウェルカムですせーというような土壌が逆にありますから、まあ、本当にいつでもラップしたくなったら、まあ、その今後もまあソロ活動はおそらく
そ
盛んに、まあ、キャンディータウンもそうですけれども、もうすでに、ね、ソロ活動バンバンやってらっしゃるメンバーもたくさんいるから、まあ、バッドホップにしても、まあ、もしかしたらまたリユニオンとか、期待できるのかもしれない。
僕いつもそれこそ、直接後輩とかに相談されたりするような時、その活動休止とか解散とか、 ね、無理して決定的に仲悪くなるよぐらいだったら、うん、あの一旦休むのが全然ありに決まってるって、
うんうん、いやでもそうですよね、
あの空中分解するんだったら全然そんなのはいいっていうのは、うんうんうん、いつも言ってるあたりですよ ね,
ねそうそう、だからまあメンバーもね年を重ねて、まあ、それぞれのライフスタイルが変わったりとかそうしたこともあるだろうし、あとはまあ本当にこうやりある意味やり尽くしたのかなっていう、うんうん、チャレンジいろんなことしてきて、あの自分たちの中でもう この辺でいい意味でその区切りをつけようかっていうタイミングがあの今来たのかなっていうふうに
全力でやってきてさ、うん、世代違うけどさ、例えばマイティクラウンがさ、はい、そのサウンドクラッシュ ねもうやめるとかさ、そういうこうやりきったグループ の,、はい、でのみがなんていうかなあると、はい、立場っていうのもあるからさ、しかも彼らはさ、はい、バッドホップはやっぱコロナにものすごい、
ね、そうそうね、昨日もあの歌丸さんちょっとそれ触れてらっしゃって、うん、確かにと思ったんですけど、
そうでもそれに対してもこう、うん、まあ、真っ向から戦ってきたグループでもあるし、うん、でもその体力をねタルヤっていうのは想像を絶するものがあるから、ね、
いや本当に本当に、
うん、いやだから本当におっしゃる通りお疲れ様だし、よくぞ、うん、僕はこのね何年間かの日本のヒップホップを先頭に立って、は
い
は
い、そうなんですよ、
あの構造的に引っ張ってくれたと思ってて、
そうなので、あのこれも昨日申し上げたんですけど、私の世代とか例えば歌丸さんとかジブラさんとかの世代でもバッドホップのおかげで見ることができた景色みたいなものは確実にあるかと思いますので、うん、はい、まあ、そのすごいね、あのめちゃめちゃ爪痕を大きく深く残してくれたグループだなというふうに感じましたね。
あの NHK のラップ入門のさ、はい、本になったやつも最後ね、ラストバッドホップで、はい、これからバッドホップが大舞台に立つっていうところで、いや最後バッドホップって未来あるぜって言ってたけど、ね、なんかそれも感慨深いね、
今思えばね、だからあれからもう5年以上が経過して、ね、こうした、ね、あの流れというか彼らが自分たちでピリオドを打ったっていうのも一つ、うん、あの流れだな、うん、歴史だなというふうに感じた出来事でもあります、はい、
自分たちでコントロールしてきたグループだからさ、あ、ちなみに、はい、しのりさんはなんとですね、はい、あのバッドホップね、
あの大好きなんですけど、はい、川崎、私水の口なんですけど、はいはいはいはい、ちょい同世代気味というか、あの
すごい
若干バッドホップさんたちの方が上ではあるんですけど、やっぱりそういうそのどこ中らしいよみたいなのが
リアルなローカルな話題ですね、はい、
そういうのがあってやっぱりかっこいいなっていうのはすごく、
そうなんですか、
はい、しのりなさんと意外な接点があるわけ
ですね、川崎をじゃあもう川崎
知ってだけですけども、はい
は
い、
うん、ありがとうございます、
はい、そんな感じでちょっとね、はい、前置きが長くなりましたが、お知らせの後は渡辺志保さんに2023年上半期ヒップホップシーンどんなことがあったのか、どんな流れがあるのかといったあたり、そしておすすめ新譜、このあたりを伺っていきたいと思います。志保さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
時刻は8時9分、生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション。この時間は2023年上半期のヒップホップシーン総括、ゲストは音楽ライター渡辺志保さんです。
はい、よろしくお願いいたします、はい、渡辺志保です。
はい、お世話になっておりますということで、早速ですが2023年上半期のヒップホップシーン総括、最初のトピックスいってみましょう。こちらです。
アメリカでのヒップホップがダウントレンドに、
下降下がり気味トレンド、
はい、いや今日だからすごい楽しいお話をしようかなって思ってたんですけど、いやそうそうそう、でそれでなんかちょっとポジティブな話題と思ったんですけど、ちょっとざっと振り返ってもあんまちょっとないなと思っちゃって、
それアメリカのシーン、
アメリカのシーンってことですね。でそれで、で私の中でもずっとそのちょっとモヤモヤっていうか、ちょっと下降気味停滞気味になってると、でただそれを全く他のちょっとヒップホップ外の方に、最近あんまちょっと元気なくないとかって言われたらちょっとイラッとしてちゃうかな、こんなこと言っちゃって、だからちょっと私の方から申し上げようと思って、事実を申して、はい、はい、はい、事実を申し上げたく、はい、先にね言っときますけどっていうことなんですが、はい、で先ほど歌丸さんも冒頭おっしゃってたみたいに、2018年1月 NHKFM で今日は一日ラップ三昧という、うん、もう8時間ぶっ通しでラップについてひたすら語る、ね、
楽しかったね、
楽しかった、
またやらせてくんねえかな、
いや本当に本当に、うん、やりたいねっていうぐらいなんですけれども、うん、でそこの中でも2017年にアメリカで一番聞かれている音楽がやっと ヒップホップラップミュージックになりましたわっしょいっていうのをこう皆さんでね、うん、私も含めですけれども話した、はい、で確かにそれはあの事実ですし、うん、で今もそれはそうなんですよ、そのシェアが一番あのシェア率のマーケットが高いというか、
トップはトップな
んですね、はい、トップはトップなんですよ、うんうん、ぶっちぎりトップなんですよ ぶっちゃけ、うん、でただそれが、まあ、2018年に発表された数字で、まあ、トップに躍り出ました。でその後2020年には 30% 100% のうちの 30% をヒップホップが占めていて、うん、あのもう本当に盛り上がってます、うん、祭り祭りみこしっていう状態だったんですが、うん、その2020年にシェアが 30% 翌年に2021年には 29%、うん、そのさらに翌年、まあ、昨年ということになります2022年には 27% まで、うん、ちょっとずつ下がっていってるんですよね、うんうん、でもこれってあのヒップホップがその求心力を失っちゃったってわけではなくて、はい、あの他のジャンルもどんどん頭角を現してきた、他のジャンルも存在感をこうどんどん増してきたっていう、見方がまあ正しいような気がします、うんうん、というのはあのこれまで、アメリカのポップスシーンにはいなかったその K-POP のアーティストたち、はい、あとすごく強いのがここ 2,3 年で非常に勢力を拡大しているのがラテンなんですね、うん、中南米を中心とする、まあ、プエルトリコであるとかドミニカ共和国であるとかアルゼンチンであるとかあのあたりのこうラテンミュージックの勢いっていうのがすごく強くて、昨年はバッドバニーというプエルトリコ出身の若いアーティストがもう世界で一番聴かれたアーティスト、これはもう3年連続なんですけれども、うん、もうすごく勢力を拡大している。でそれであのどんどんこのパワーが分散されていって、うん、ヒップホップの、そのマーケットシェアというのがちょっとずつ、数字が下降気味であるという事実でございます、
うんうん
はい、
まあ、だから他の音楽、まあ、当然のことながら他の音楽、
う
ん、しかも新しい勢力なん、はい、そっちもね、要するにあの、まあ、昔ながらのロックマーケットがよ、はい、また力をとか、うん、そういうことではないからね。
そうなんです、うん、面白いのがちょっとそこで、うん、であのルミネイトというアメリカの有名な大きな調査会社があるんですけれども、そこがあの毎年そういう、今年はこうでしたという数字をまあ細かく発表してるんですけれども、昨年2022年の数字もラップミュージックと R&B のシェアがまあ約 28% でぶっちぎり1位で、2位はロックなんですが、ロック 20% なんですね、うんうん、なのでまあ8ポイントぐらいの差をつけて、いまだにそのラップミュージックヒップホップがトップに居座っているという状態ではあるというのはちょっと繰り返し言っておきたい。でちなみに Spotify のクリエイティブディレクターでアーバン部門のトップでいらっしゃいますカール・シェリーさんというすごく業界で力を持っている方がいるんですけれども、カール・シェリーさんもアフリカ・アメリカの男性で、まあいわゆるそのまあヒップホップの内側の人間ということなんですけれども、うんうん、そのカールさんはザ・マジック・イズ・ゴーンというふうに、うん、あのインタビューでおっしゃっていて、そのヒップホップの魔法がちょっと溶けちゃったっていう。
これでもさ、言い方はきつく聞こえるけど、要はさ、ちょっとバブル期は過ぎたなとか、 そんぐらいじゃない？
いやでも本当その感じだと思います、
うんうんうん、
はい、なんかこの2020年までのバブルがちょっと異常だったのかなというふうにも思いますし、で、あの、まあ、既にアメリカでもいろんなメディアがどうしてこういう事態になっているのかということは分析しているんですけれども、例えば今アメリカの音楽業界の売り上げって内訳をこう見ていくと、ストリーミングの利益、ストリーミングサービスによる売り上げというのはかなりあの比重を占めていて、約 70% ぐらい、頼っていると。でそれもまたジャンル別に見ていくと、めっちゃストリーミングに頼っているジャンルがヒップホップであり、ロックとかカントリーは逆に CD とかラジオの売り上げが多いとか、ちょっといろいろ面白いバランスがあるんですけれども、であのヒップホップのリスナーって結構新しいもの好き、若い子も多いし、だからみんなが一気にバーってストリーミングで最初走ったから、ヒップホップのマーケットがそこでグワーンと伸びたんだけど、今あの日本の Spotify とかでも結構、うん、あのシニア向けのプログラムなんかも増えてて、
うんうん、要するにみんな本当他の世代も使うようになった。
でかつ非英語圏のユーザーもグワッと使うようになって、うん、それでいろんなところにこう分散されていると、うんはあ、いうことになっている、うん、
だからそのある意味あの新しいその動きを先取りするヒップホップのあれがその最初に現れたっていうそういうことかもしれないよね、
はい
うんうん、
なのでこうね、それがそうした数字に現れていますよと、う
ん、あとそれで対抗する動きは K-POP だったり、はい、そのプエルトリコ系とか、ねはい、ラテン系、ね、ラテン系、はい、ラテントラップとかね、はい、レゲトンとかっていうことだから、はい、やっぱりその今だかつてないかつてとは違う音楽の地殻変動っていうかな、はい、文化の地殻変動の一つの流れってことは変わりないもんね、
は
い
は
い、
そうなんです。でそれはあの逆に今私たちアジア系にとっても非常に喜ばしいことなのかなと思いますし、うんうんうん、一つ顕著だなと思ったのがあの、まあ、世界最大級の音楽フェスと言われているコーチェラフェスティバルっていうのは、うん がまあ毎年、うん、あるわけなんですけれども、アメリカの砂漠で西海岸の、うん、で、まあ、コロナの影響で2年間連続こう、ね、お休みしてたんですけれども、うん、昨年から復活して、で今年のラインナップというのが非常に話題になりまして、で3日連続2週間連続でやる金土日金土日を2回繰り返す、すごい鬼のようなフェスなんですけど、うん、でヘッドライナーというのがやっぱりすごい話題になるわけですよね。鳥誰がいるのかっていう、うん、で今年のヘッドライナーが1日目のヘッドライナーがまずさっきも名前が出ましたけれども、プエルトリコ出身のバッドバニー、うん、でこのバッドバニーはこちらのライブ中に俺が英語で喋るのとスペイン語で喋るのどっちがいい、うん、って観客に問いかけて、うんうん、圧倒的にスペイン語っていうリアクションが多かったんですよ。
これやっぱさ、その K-POP とかもそうだけど、やっぱりその言語は別に言語で尊重しようよっていう、はい、昔と全然違うね。英語喋れなきゃダメみたいなことじゃない、
ない、うん、で、まあ、個人的にはそのコミュニケーションレベルの英語はやっぱりできた方がいいんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、自己紹介とかね、うん、とかただ、うん、楽曲としては非英語であろうと、うん、オリジナルの言語でガンガン勝負できるっていうのが今の実情かなと思います、うんうん、なんでまあそうしたこともあるであった。で2日目のヘッドライナーは、ご存知ブラックピンク、はいはい、で彼女たちも圧倒的なパフォーマンスをそこで披露した。
これはね、うん、
そ
うちょうどリアルタイムでソイランドピンプセッションズのタブさんとね、はい、これちょっと仕事があって一緒にいたんだけど、タブさんがずっとブラックピンクの映像を見てて、
そうなんだ、
ブラックピンクファンなの、いや違うけどすごいですね、
うん、そうそうそうそう、でも本当にそうそう違うけどすごいですね、やっぱ言わざるを得ない完成度っていうか、うんうん、いやすごいものを見たなと、はい、でまあ、いわゆずもがなその K-POP のね、うん、韓国の女の子たちのユニットブラックピンク、うん、そして3日目の、ヘッドライナーを務めたのがフランク・オーシャン、うん、で、まあ、彼はちょっと、2週目、うん、ちょっとね体調不良ということでドクターストップがかかって、うん、ドタキャンって形になっちゃったんですけれども、うん、まあ、フランク・オーシャンは、まあ、アフリカ・アメリカンであり、そして彼はそのゲイであることをカミングアウトしているアーティストということで、うん、非白人かつその、まあ、同性愛者であるアーティスト、うん、で、まあ、そうしたアーティストがこう、ヘッドライナーを務めるということも珍しかった
という多数派主流派ではないところが、うん、もう鳥を、うん、ずっとやってるということですね、皆さんもね。
なのでこちら、まあ、来年はじゃあどうなるんだろうっていうふうにまたさらに期待を持たせるわけなんですけれども、うん、そうした、うん、ラインナップからもよりこうグローバルな、うん、方向にアメリカの音楽業界舵を切ってるなというふうに感じました、
はい、まあ、というあたりは、まあ、割とこういい話だけど、はい、一方でヒップホップシーン側の、はい、まあ、ちょっとなんていうかな、ここはちょっとやっぱし確かにそのある種引いちゃう人がいてもしょうがないなというような面もまあある、はい、アメリカにおいて。
そうですね、そのだからやっぱネガティブな面っていうのがやはり、まあ、目立ってしまうというか、うん、で例えばですね、才能のある若いアーティストたちの命が奪われてしまう、もしくは自ら命を絶ってしまうというような、うん、出来事も続いておりまして、うん、例えばエクセクステンタシオンとかポップスモークとかジュースワールドとか、もしかしたらその普段ヒップホップ聞いてらっしゃる方には馴染みのあるアーティストかもしれないですけれども、うん、やはりもう本当皆さん20代前半なんですよね、うん、でかつ今からっていう時、もうデビューアルバム出して今からっていう時にこの世を去ってしまうような出来事が相次いでしまう、うん、まあ、自然とキャリアが断たれてしまうし、うん、マーケットというかシーンとしても、ちょっとねネガティブなダウンスパイラルに入ってしまうっていう出来事もありましたし、あとはですね、昨年大きな話題になったんですけれども、アトランタを拠点としている YSL レコーズというレーベルがあって、でそこに所属するラッパーたちが20名以上ごっそり逮捕されてしまうという出来事がありました。でそのギャング活動に関与しているんじゃないかと、うん、まあ、反社会的な活動を行っているんじゃないかという容疑かけられて、今も絶賛裁判が続いているところ、うん、でつい最近今年の5月なんですけれども、同じような出来事がニューヨークのブルックリンを中心に活動しているラッパーたちにも同じようなことが、起きてしまって、うん、才能あるラッパーたちがこう大規模にこう逮捕されてしまったというような出来事もある。う
ん、
はい、
まあ、これはね、そのそれこそさ、歌詞の内容を根拠に何かされたら止まったもんじゃねえ問題とかもいろいろあったりするんだけど、本当にだからちょっとここ議論が分かれるところであるが、はい、ただまあ印象としてはやっぱりちょっと、うん、ネガティブな印象が、
そうですね、そう、それでやっぱりそこのこうやっぱ流れが止まってしまう。で実際にそうした活動していたかもしれないけれども、まあ、そこにはやはりそのアメリカの社会が抱える人種的な構造があったりということもありますので、本当にいろんな側面から考えていかなければならない問題ではあるんですが、まあ、そうした出来事もありましたと、うん、はい、いうことが言えるかと思います。
翔さん的にちょっとこのコーナー締めるならば、はい、その、まあ、 今後というか、はい、うん、これ今どういう状況とかちょっと翔さんなりの捉え方っていうかもあるんですね。
そうですね、ちょっとこれはちょっとこれからの日本のヒップホップマーケットヒップホップシーンにもよることかなと思うんですけど、うん、やっぱりバブルが大きくなりすぎちゃって、であとここ数年非常に盛んに言われていたのがやっぱカルチャー、これをアトロックで言うのもすごい失礼なんですけど、やっぱカルチャー、これが俺たちのカルチャーだからさっていうので、うん、結構こうネガティブなこともそれでちょっとマスクしていたようなところがあるんですけれども、うん、やっぱそれだけじゃやっぱごまかしが効かないというか、ちゃんと本質的なところを考えていかねばならないのではというタームなのかなと思います。で、アメリカのビルボードが論じていた記事なんですけれども、例えばドレイクとかケンドリック・ラマーとかポスト・マローンとか、うん、超スーパーメガヒットを飛ばしていたアーティストたちが、うん、みんなに受けるようなラジオ受けする、一般受けするような派手なシングルというよりかはより内省的な暗い曲を出すように、うん、最近なってきたんですよね、うん、それは一つそのアーティストとしてのこうシフトチェンジというか、うん、そんなみんなでいつもイエイイエイって言ってる曲ばっかりじゃねっていう、うん、そうした、うん、ところに差し掛かっているのかもしれないし、それはやはりアーティストたち の、 その選択でありますから、それをこう受け止めるしかないのかなと思うんですけれども、うん、そうした、方向に向かっているというのもあるのかなと。で、個人的にはそのやっぱりデカすぎるインダストリーとか産業としてのヒップホップというよりかはよりクラフトとしてのヒップホップ、作品としての精度を高めたヒップホップシーンになっていくといいなというふうに。
そのさ、若いアーティストが出てくるときにさ、はい、すごい早いサイクルでさ、はい、こう作品をやってね、はい、でその TikTok で話題になってみたいな、これは別にいいんだけど、そのさ、そのサイクルのまま消費されてっちゃうような感じとかさ、
そう
ね、なんかそこはそれこそ腰を落ち着けたなんか作品、はい、俺結局そのセールスとは別に今ケンドリックたちがやってることって、後年から振り返ったらこれこそがそのヒップホップの重要作じゃんってなっていく可能性全然あると思うのね。
そうだと思います、はい、
だからなんかそういうこうなんていうかな、キャリアのアップっていうかな、はい、キャリアのシフトチェンジが健全にできるような感じになっていくといいっすよね。
そうなんですよね、やっぱその消費消費消費みたいな、やっぱりそのアーティストの寿命が短いっていうのも今非常に多分問題になっていることかなと思いますので、もうアーティストたちがヘルシーに長くね、いい状態で活動できる場になってほしいなというふうにも、はい、個人的には思います。
ライムスターみたいなケツの重すぎるおじさんがね、ケツの重すぎるおじさんが
こうやってね、すごい奇跡です本当、ライムスターさんとかはマジで、はい、
ケツの重いなりの理由があるということですからね。
はい、すいません、
申し訳ございません、はい、はい、ということでここまで、では上半期のね、まずはちょっとね、勢いが止まったなんて見られるけど、その内実というところをね、志保さんに分析していただきました。続いてのトピックスいってみましょう。
まだまだ勢いありまくり、日米の女性ラッパーたち。
はい、そんな中、はい、もうシーンの勢いというか中心で引っ張ってんのって本当に、
いや、そうなんですよ。で、それこそのアメリカのヒップホップシーンを見ても、そのナンバーワンシーン、ヒットシングルとかは減ってはいる。そのビルボードチャートのトップを取るようなシングルは、うん、全体的にラップミュージックは今減ってるんですけれども、逆に言うと女性のラッパーでビルボードの1位を取るアーティストがどんどん増えてきているんですよね、うんうん、で今バックでドーチーというですね、若手の新人女性ラッパーの曲かかってるんですけれども、彼女なんかもすごい勢いで人気を獲得しているっていうのが、うん、一つ、もう一つの側面というね、うん、感じです、
うん、はい、スターもいっぱいいるしと、うん、まあ、構造的にでも、まあ、まだまだなんでしょうけど、
は
い、
長
年のなんていうかな、まあ、ジェンダー不均衡というか、そうですね、ヒップホップシーンの中でそんなジェンダー不均衡なんて話も、うん、もう出ること自体が、うん、もう、まあ、進歩ではあるんだけど、
確かに、はい、
まあ、まだ、まあ、
まだね、
で、まあ、
まだね、
まあ、でもこの調子で、はい、なるべくしてなっているというか、
いや、そうなんですよ。で今特にアメリカだとレーベルのヘッド、その偉い人、うん、もう CEO みたいな、うん、にも有色人種の女性がそこに就任したりとか、うん、でそうした動きにさらにこうスポットライトが当たって、彼女たちのインタビューがこうメディアに取り上げられたりとか、うんうん、女性の A&R すごく増えてますよねとか、うんうん、そうしたことが特集されるぐらいの世の中になっておりますので、どんどんそのアーティストもそうなんですけれども、それを支える裏方、 それを売り出す裏方の、うん、はい、方たちも女性もしくはその男性以外のジェンダーの人が増えると、また大きな地殻変動が起きるんじゃないかなというふうに、うん、期待してます。
プロデューサーとか A&R とか、
う
ん、まあ、社長とかそういうレベルの人でね、はい、やっていかないと本当はいけないからね、
うん、
これはね、プレイヤーだけじゃちょっとね、一方、
はい、
日本はいかがなものかという、
日本も非常に今元気がね、うん、ございます。嬉しい限りという感じなんですけれども、うん、今ちょうどまだ書店に並んでいるかと思うんですけれども、うん、ユリイカ文芸誌でございますけれども、雑誌ユリイカの最新号もフィメールラップの現在という特集で、はい、丸々一冊日本をも、まあ、日米のフィメールラップについていろんなことを
拝読いたしました。
ありがとうございます。私もちょっと参加させていただいておりまして、う
ん、志保さんとね、はい、 まあ、ちょっと後ほどね、
私と小町、はい、あのまあ、ライムスターさんともおな、ね、はい、あの馴染みの深いコマちゃん、フィメールラッパーコマちゃん、はい、
うん、
はい、そしてですね、今あのメキメキと頭角を現している、注目のラッパー、女性ラッパーバルニーちゃん、
う
ん、
はい、これはお三方の手段
も、そうなんですよ、うん、3人で座談会やらせてもらって、うんうん、めちゃくちゃ面白かったです、うん、でそのこの今回のユリイカの特集号なんですけれども、これ自体編集部にいらっしゃる阿部春香さんという女性の編集者さんがやりましょうと旗を振って、うん、いろいろ企画を一つ一つこう考えてくださったりとか、うん、この人にはこういうことを書いてもらいましょうみたいなこともその阿部さんが旗を振って動いて作り上げた珠玉の一冊。
阿部さんはしかもその近年 の、 そのバルニーさんたちの動き
を見て、
うん、そうなんです
よ、そうそう、ズームギャルズっていうね、あのユニットをあの組んでいらっしゃったんですけれども、それを聞いて初めてその今まで外側から聞いてたヒップホップが初めて自分の内側からなんかこう聞けるようになったみたいなことは阿部春香さんご自身もおっしゃっていて、いやでも のそういうなんか気づきというか背中を押す感じっていうか、うんうん、めっちゃ大事だなっていう風に思いました ね。
いやだからすごい、はい、あの僕も本当に面白かったっていうなんか一言の言い方じゃちょっとあれなぐらい、はい、それこそまあ90年代2000年代の、うんうん、まあ、すごくマンズマンズワールドだったヒップホップシーンの、まあ、まさに当事者っていうかど真ん中人間だから、
はい、
でだからまあもちろん小町とかとも一緒にずっと活動はしてるけど、ね、はい、いやちょっとだからそのそうだよなみたいな、本当にね読みながらね、はい、そうだよな
でもやっぱその2023年の今だから振り返ることができる視点というか視座というか、う
ん
う
ん、まあ、
そう
ヒップホップシーンだけじゃなくて本当に世の中全体がまだそのレベルだったという時代ではあるんだが、言い訳させてもらえば、ただ、はい、その中でもやっぱり特にマンズマンズな、ね、とこあるのはヒップホップシーンなの間違いない、
いやそうなんですよね、うん、で、まあ、今本当に例えば女性、日本の女性ラッパーでいうとエイビッチさんとかが先頭を切って、うん、こうみんなをグイグイ引っ張ってきていただいて、うん、いただいてがみんなを引っ張ってる存在だと思うんですけれども、うんうんうん、エイビッチって非常にこう強い女の象徴っていうか、うんうん、シングルマザーで自分も、ね、お子さん育てながらタフな経験を積んで、
今音楽だけじゃなくて文脈も強いからね、
そうそうそう、バックグラウンドもね、うん、強強って感じなんですけど、はい、でこの間あのそのユリイカの特集号を記念してトークショーやったんですけど、うんうん、そこでもツヤちゃんさんとバルニーちゃんと私の3名で登壇したんですが、バルニーちゃんがやっぱその、まあ、エイビッチは常にこう、ね、セクシーで強強な格好でラップしてるけど、はい、バルニーちゃんは自分は普段着でラップしたいっていう風におっしゃってて、うんうん、それめっちゃいいと思って、うん、だよねみたいな、
はい、
で例えば男性のラッパーでもおっしゃる通り、うんうん、そのバッドホップみたいに強強な、うん、姿勢のラッパーもいれば、うん、パンピー君みたいにメガネかけて、うん、それこそ普段着でラップする男性のラッパーたくさんいるし、だから、うん、男性ラッパーはいろんな椅子がもうあらかじめ用意してされてるのに、女性ラッパーってやっぱ一つ二つみたいな、
まあ、そうね、うん、あそうだね、まあ、これからって感じ
だ
ね、
そうだからそれが
男性ラッパーってそれはだからその、うん、パンピーの登場でゲームチェンジャーってい
う
かさとこあるけど、ね、
う
ん、それまではだからやっぱオタク的なとこ行って歌丸、はい、
あ確かに確かに
そのオタク感みたいな、
ね、ブラストでもねずっと連載もさせてらっしゃった
し、だからそういういろんな、はい、そのトレンドの揺れ戻し、うん、でもこっちの方がかっこよくね、はい、みたいなのがある中で、はい、女性アーティストのそのなんていうか、はい、いろんなバリエーションっていうのは今まさに広がりつつあるっていうか、
そうなんですよ、だからそのねそれぞれの椅子みたいなものがたくさん増えていけばいいなというふうに非常に強く今感じているところです。
これちょっとすみません、後ほどね、はい、話せばいいことかもしれないけど、はい、これ別にラッパーに限らずだけどやっぱ女性アーティストの方がってこれ語弊あるというふうに響いたらすいませんけど、はい、要は歌うべきことの切実度みたいなのがはっきりあるっていうか、
うんうんうん、
だからよりそのいい作品とか強い作品がやっぱり生まれるだろうそれはっていうか、逆にその今どの面下げて男は何歌うのっていうのは本当思ったりするから、
そうですね、でもそれも本当さっきも触れてくださった座談会でもちょっと述べてるんですけれども、うん、女の子の方が怒ってるんですよ、
そりゃそうだ
よ、なんか、
うん、当たり前だ
やっぱ、うん、でだそう怒ってるのはやっぱバルニーちゃんとかもすごいストレートに自分のリリックで表現していて、うんでまあ、怒ってるってことに関してはエイビッチもやっぱ怒ってることをやっぱ素直にラップをしていて、うん、女の子の方が怒ってんだよっていうのを、うんはい、ちょっとね感じてほしいなというふうにも思います。
だしその社会に対するなんとかっていった時に、うん、これだってどっちかといえば男性ラッパーも含めて、うん、それこれ社会側のね、その多数派っていうかさ、
まあ、まあマジョリティのね、
うん、マジョリティ、はいまあ、なんなら加害側なわけだから、
いやいやいや
これはだからもうどうにもなんねえ、
う
ん、これは
そうですね、うんまあ、なのでその、まあ、女性もそうですしその他こう社会的弱者社会におけるマイノリティなラッパーっていうのがどんどん増えていけばいいじゃん、
う
ん
そこに対する視点がやっぱりちょっとね、はい、かつては無神経だったなと思う部分も非常に多い、
まあ
時代的限界というのは誰からも抜けられないんだけど、はいはい、だそれも含めてですね、うん、時代は進んでるしこういう、はい、要するに リーカがこういう特集やってくれる時代になったかっていうのは、う
ん、ね、そう、しかもなんかあの表紙の感じも黒と白のモノトーンで、うん、女の子だからってちょっと花柄とかピンクとかそういうのがないっていうのも私すげえいいと思ったんですよ。
確かに、
は
い、ちょっと前ならありえたもんね。
そう、ありえた、フィメールラップ、うん、キラキラみたいな。
本当だよね、確かに確かに、うん、ということで、はい、こんな話題になったところで、はい、もう一方お客様
いいですか、ちょっと今日ね友達をね急に連れてきちゃった、急に連れてきちゃった、本当申し訳ないんですけど、
じゃあ紹介して、
はい、今日ですね、ちょっと私の友人でもあります、ラッパーのバルニーさんをなんとお招きしたいと思います。
こんばんは、 VALKNEE バルニーです、よろしくお願いします。
はじめまして、
はじめまして。
なんかちょっと作品もなんかいろいろ拝見したりしすぎてて、はい、あれ初めてでしたっけみたいな、すいません本当にね、いや
バキバキ初めてですよ、
バキバキ初めて、本当に初めまして、すいません、よろしくお願いします。
影響源、影響源です、
影響源、すいません、はい、失礼、恐縮でございます、
はい、よろしくお願いします。
じゃあバルニーさんご紹介、篠原さんからお願いします、
は
い、
ラッパーのバルニーさんは1991年生まれ、東京拠点に活動するラッパーです。2012年から音楽制作を開始、2020年の5月にリリースしたシングルズームで幅広い人々から注目を浴び、同じ曲に参加したメンバーとともにズームギャルズを結成、また今年アベマ TV で放送されているラップオーディション番組ラップスター誕生への出演も話題となりました。そしてご自身の活動のほか、ベースボールベア、フーンといったバンドへの客演、リリカルスクールや和田彩香さんへの歌詞の提供、さらに自身のポッドキャストラジオ屋さんごっこも配信されています。そしてなんといっても歌丸さんのラジオや本から受けた影響というのを公言されてるんですよね。
そうなんですよ。
本当に申し訳ございません。
プラスト口論を読んで、この自分のポッドキャストもやってます。
あのような時代錯誤的な書物は本当にちょっとあんまり話題にしたくないというところで、はい、ということで、はい、改めましてよろしくお願いします。
お願いします、
はい、どっから話しようか ね、 これ ね、 ね
どっから話せばっていう、
急遽だからね、
確かに本当に急に連れてきちゃってごめんって感じなんですけど、
違う違う、でも光栄です、本当にそれは、
ね、いやでもなんかすごくいいケミストリーが生まれるといいなと思って連れてきたんだけど、そのユリーカの座談会でもその困っちゃんもめちゃめちゃやっぱバルニーちゃんのそのユニークさっていうかオリジナリティの強さをすごくもう評価していて、
うんうんうん、すごい面白いなと思った、はい、そうやっぱ小町世代 で、うん、ではまあ俺ら世代でもあるんだけど、はい、やっぱアメリカのラップっていうのを一つの基準に、うん、ヒップホップっていう基準に置いて、それを軸にこう自分たちと距離感取るってとこなんだけど、はい、うん、まあ、それぞれ別に、まあ、必要な過程だったかもしれないけど、うん、バルニーさんたちのはもうなんていうの、自分東京のギャルっていうか、うん、東京の自分っていうさ、
そうですかね、うん、でも、まあ、歌丸さんたちに対しての距離でこう自分で考えてるのかもしれないですね。うもうアメリカ、まあ、アメリカ通ってる感じではないです、はい、自分は、う
ん、でなんかやっぱ重大だなって思ったのはやっぱり小町の世代、私はまあ小町とためな多分同い年なんですけど、やっぱその男性のコミュニティに入っていかないと何もできないみたいな、何もできないことはもちろんないが、なんかじゃあ私もどっかで書きたいっすってなった時に、喋りたいっすってなった時にやっぱその男性たちのコミュニティ飛び込み、男性たちと同じあの軸で、あここのブーキャンのこのビートやばいっすよねとか、このアーティストの新譜やばいっすよねっていうのを共感できないとやっぱり中に入っていけない、う
ん、あの一つにはその今みたいにインターネットを介したそのなんていうかあれがないから、
SNS もなかったし、
その場に行く、はい、でその本当に人間関係を直接作るしかない
んで、はい、そうなんですよ。なんでもう男子校のなんか部室にガンガンガンガンって乗り込んでってってちょっとロッカールームお邪魔しますけどみたいな感じでいかないと、うん、あの評価もしてもらえないし仕事もなかったけれども、やっぱバルニーちゃんの世代って違うんですよね。
そうですね、家からピッてこうね、うん、配信できちゃうんでそう門を叩く必要はないかもしれないですね。
だからその人脈作り力みたいなところからやんなきゃ、これラッパもそうなんだけど、
う
ん、
そう
っていうことがいかにいろんなこと、まあ、もちろんそのシーンに直接いることの楽しさとか意味とかもまあなくはないし、はい、っていうかそれは全然あるんだけど、はい、うん、それの弊害っていうのかな。
そうなんですよね。で私も小町も別にそれが嫌じゃなかったし苦でもなかったし、なんなら楽しかったから全然いいよねって感じなんですけど、だからいいよねの私たちは残っているけれども、そこでやっぱそこに入れないとか、うん、いう女の子多分たくさんいたと思いますし、でこの間もユリイカのトークショーでバルニーちゃんと並んでこう来てくださったお客さんと接しててはっって思ったんですけど、やっぱバルニーちゃんの大ファンだけどまだライブ一回も見たことないってお客さんがすごいいたんですよね、うんうんうん、でそれやっぱりその一人でクラブ行くの怖いとか、うん、ライブハウス行ったことないからとか、
怖いよ、うん、俺だって行きたくないよ
ね。ねえそうい
や馴染みないって言ってましたね。
そうそう、ねえ、うん、そうそう、だからそういうところまでちょっと配慮って言ったらなんか逆になんか上から目線みたいな感じかもしれないですけれども、うん、あのそうしたリスナーの方がちょっともし困っているとか入りづらいって感じているのであれば、ちゃんとこう門を作ってあげなきゃいけないなって、うん、 っていう気持ちにちょっとなりました。
逆にバルニーさんはそのなんていうかな、出づらさっていうか、
なん
とか表現しづらさとか、うん、そういう壁みたいなのを感じたことってあります？
あ、でもブッキングが結構まだまだ少ないなって思ってて、うん、ズームギャルズをやって、で、うん、最近はそのラップスター誕生っていう番組に出て、
あれ出たのもなかなか意外な、だって結構キャリアあんじゃんみたいな思って、
そうなんですけど、うん、やっぱまだまだ欲しいんで、うん、出たんですけど、その2つの山でこう知ってもらった感じなんですけど、それでもまだまだブッキングが少ないなって思うんですよね。
それは例えばその地方ライブとかそういう感じ、
うん、そうですね、地方とか、まあ、東京もですね、なんか自分のことやっぱ組み合わせづらいのかなみたいな、まあ、類似いないんで、
そうか、置きそうそう置き場所っていうか席っていうか、う
ん
う
ん、そうですね、なんか界隈みたいなのもないんで、はい、まあ、そういうのが少ないのと、まあ、あとそうですね、やっぱセクシーな格好しないと馴染めないみたいな、そのヒップホップの感じ、そう見えちゃうなんていうか、これは私の視点ですけど、
めっちゃわかるし、やっぱりあのエビッチとか、あのそうね、あのエル・テレサちゃんとか、うん、まあ、本当に今人気のあるフィメールラッパーの子たち、うんうん、はやっぱりみんなセクシーな、まあ、
コンシャスな、
うん、そうね、うん、まあ、でも彼女たちはさ、その 昔は別にそういうわけじゃないけど、うん、その日本の場合は、うん、でもその男性のためのセクシーじゃなくて、
自分で
彼女たちは彼女たちでそれでいいんだけど、
そう見てっていう、私を見てっていうセクシーないでたちだけど、
要はさ、男性ラッパーにおけるやっぱりそのちょっとハードめないでたちにちょっと近いというか、うん、こう攻撃的っていうか、う
ん、
う
ん、あの鎧じゃないですけど、うん、もう自分のこれがなんていうんですかね、自分で自分をこう守、うん、自分で自分を振り立たせるための衣装としてのセクシーな装いだけれども、うん、当たり前だけどそうじゃない人もい
る、そうなんですよね、うん、そういう人の方が多いけど、まあ、結局なんかフェスとか見ててもそういう人いないんで、まだ T シャツで出てる女ほぼいないみたいな、
そうか、
そうね、思うんですよね、そうってなるとちょっと難しいのかな、なかなかって思って、まあ、歌丸さんみたいにあのもう自分の国を作って、こう人間交差点バルニー人間交差点みたいなのをやるしかないのかとか思っちゃいます、まあ、そう
セルフジャンル化するのが一番ですけどね、それはね、もちろんね、
って今は思っちゃってますね。
そうか、
そうですね、なんかだから日本のヒップホップシーンもすごい広がりすぎちゃって、その弊害とまではないですけれども、やっぱその強烈なイメージというか、うん、強烈なステレオタイプみたいなものを生み出しているのも一つあるなと思っていて、でいろんな島がたくさんあるんですけど、その島がやっぱりなかなか橋はギリギリあるが、あんまちゃんとつながっていない感じはなんかします、私の目から見ても。
コロナ挟んじゃってリアルな場っていうのがそもそも少なくなって、はい、っていうのももちろんあるんじゃない、それで、はい、やっぱそのライブブッキングってそれこそさっき言った直接人脈がまだかなり物言う世界だから、きっとそういうこともあるのかな。だからなんか一個ポンって抜ければ、じゃあここもここもっつって、はい、芋づる式なんて言葉ありますか、あるけど、はい、ガンガン繋がってく、それもさ、ヒップホップシーンとは限んないかもよ。
あ、そうですね、う
ん、全然そっちこっちの方がどんどん繋がるわみたいな、うんうん、こっちの方が居心地いいやみたいなこと全然あると思うし、
うん、そうだから、そう、あ、すみません、うん、だからあのこれも座談あのトークショーで話したんですけど、多分 リスナーの方が全然その島とか関係なく、そう聞いてて、エビチも聞いて、あのエルセテレさんも聞いて、その次にバルニーとアッコゴリラも聞きますみたいな、うん、チェルミコも聞きますみたいな、うん、リスナーさんの方がよりこう柔軟に、うん、あのね、彼女たちのいいエッセンスをこう取り入れて楽しんでいるんじゃないかなっていうふうに感じますね、う
ん
う
ん
う
ん、ちょっとね、そのじゃあ、はい、そのバルニーさんなりのスタンスというのを、はい、こう分かりやすく、まずリスナーの皆さんに分かっていただくために曲を聞いていただく良いかなと思います。
お願いします。でちょっと私から紹介したいんですけれども、バルニーちゃんの現時点での最新シングルということになりますかね、うん、ホワイトダウンジャケットという印象的なタイトルなんですけれども、マジでパンチラインばっかりで、うん、で一つモチーフになっているのがモンクレのダウンジャケットが歌詞の中にあるんですけど、はい、モンクレかなみたいな、で例えばもうすでにモンクレのダウンジャケットを買える女の子もいるが、うん、そこに手が出ない女の子もいるし、うんうんうん、ウルトラライトダウン、某社のウルトラライトダウンを着てて、
別にいいだろユニクロ言いなさい、
そこにしかもガムテープ貼ってる描写とかが出てくる、うんうんうん、それがやっぱすげーリアルだなって思うんすよね、うん、でなので、まあ、ちょっとその辺も儀式しながら皆さんに、より広く聞いてほしいなというふうに思います、うん、はい、というわけでお聞きください。バルニーでホワイトダウンジャケット。
はい、バルニーさん、ホワイトダウンジャケット着ながら、
ありがとうございます。
かっけーでもやっぱその、うん、なんていうのかな、これを聞いて切実に鼓舞される人がいる歌詞ってさ、うん、なんていうの、その無理してこう金持ちぶってる話よりさ、うん、なんか全然日本のリアルっていうか、うん、
そう、全然地に足ついてるし、
あと幸か不幸か本当に日本もなかなかね、こういう話が 本当にリアル
な、うん、いや本当にリアルなんですよ。でなんかこのリリックの中にシーインっていう多分女性は結構みんな知ってると思うんですけど、はい、あの まあ、いろんな意味で話題 の、 あの、まあ、ファッションブランドというかあるんですけど、はい、めちゃめちゃ安いんですよね、うん、もう T シャツ1枚300円みたいな、うん、でもシーインは買わないっていうラインがあって、うん、私そこすごい支持してるんですけど、うん、そうちょっと文脈わからない方はググってほしいんですけどそうです
ファストファッションどんどん買ってどんどん捨ててみたいな、うん、それでいいのかみたいなことを言っています、
ね、そうそういうところも差し込んでるのがそのバルニーちゃんの強いいいとこだなってちょっと
ありがとうございます。
じゃあでも今のちょっと課題としては、はい、そういうリアルな、まあ、そのライブとかも含めた、うんうん、なんていうかなそのパイプっていうパイプって言い方がやらしいななんかそういうつながりっていうか、
う
ん、
そうですね
あれがうまく つながっていくかなみたいな
どこと接点をこう持っていくのがいいのかとか、まあうん、リスナーの人にもそうですけど、うんうん、どういう人たちに聞いてもらうのがいいのかなみたいな、
ね、リスナーなんてなるといよいよだよね俺だってもうちょっとよくわかんない人よくわかんないですよねそれはね
いやなかなかねやっぱ現場に私のライブに女の子が来てくれたりとかして、うんうんうん、それでコンシャスな格好じゃない女の子が来てくれるんで
全然いい
し
そんな、
はいうんうん、なんか新しいこう、ね、王国を作っていくのがいいのかなと思っちゃってますね
全然、
は
い、全然いけるっしょ、うんうん、いいと思います、
はい
うん、
期待大です、
はい、ということでバルニーさんちょっとこのままお付き合いいただいて、
はい、
あの渡辺志保さんがねあのイケてるヒップホップを次々紹介してくださるという
すいません本当ね
聞いてましょう
そのくだりも楽しみにしてますんで
厚かましくね、
はいはい、ということで、まあはい上半期の大きな動きというのをバルニーさんも迎えてあとまあそのなんていうかな今のなんていうの、うん、ラップシーン特に女性アーティストがどういう日本のシーンの中でね、はいうん、あの雰囲気なのかみたいなあたりも、はい、俺もあんまり分かってなかったことも含めてお話を伺いましたがここからはですね、
はい、
ランダムに
、
志保さんのおすすめ楽曲みたいなの
を、はい、ありがとうございますランダムにちょっとお届けしたいなと思うんですけれども、はい、まず1曲目メトロブーミンというアトランタを拠点に活動している超すごいスーパープロデューサーがいるんですけれども、うん、彼が昨年出したアルバムからのシングルになります、うん、ザ・ウィークエンド、まあ、言わずと知れたザ・ウィークエンド、うん、そして21サーベージという彼もアトランタのラッパーなんですけれども、うん、その2組を迎えたクリーピンという曲を聴いてほしいなと思います。でこの曲昨年12月に発表されてからずっと今までずっと常にトップ10のチャートに君臨してるんですね、はい、で元ネタがマリオ・ワイナンズという男性シンガーの I Don't Wanna Know という2004年に発表された曲をほぼそのまま使っているんですけれども結構日本でも今 Y2K ブームみたいなのがあるんですが、うん、アメリカのヒップホップシーンでもマジ Y2K ブームで、うん、で結構この辺の90年代後半から2000年代初頭の曲をさらに、なんかリバイバルさせるみたいな動きめちゃくちゃ、はい、強くなってるのでちょっとその辺にも注目して聞いてほしいなと思います、うんというわけでメトロブーミンフィーチャリングザ・ウィークエンド&21サーベージクリーピンお聞きください。はい、ただいまお聞きいただきましたのはメトロブーミンフィーチャリングザ・ウィークエンド&21サーベージでクリーピンをお届けしました。であともう一曲ちょっと、ねはい、聞いてほしいなと思う曲がありましてそれが J バルビンのトレッドって曲なんですけど、うん、これが今公開中のワイルドスピードファイアブーストのサウンドトラックからの一曲で、まあ、トレッドそうまさになんですけど、うんうん、でさっきちょっとあのラテン の勢いがやばいっすって話したので、うんうん、じゃあ一体どんな感じの曲なんっていうのをちょっとここで流したいと思います、うんはい、であのレゲトンとかラテントラップと呼ばれるようなジャンルなんですけどすごいリズミカルなんですよ。ズンチャズンチャズチャンチャズンチャみたいな、うん、だから本当ね日本のリスナーの皆さんもすごいこうハマりやすいんじゃないかなと、うんうんうんはい、思っておりますのでこういうのが流行ってるんだよということでぜひ聞いていただきたいなと思います。ちなみに J バルビンコロンビア出身のアーティストでプリンスオブレゲトンの異名を持つという、超有名世界的に大人気のアーティストです、うん、というわけでお届けしたいと思います。 J バルビンでトレッド。はい、ただいまお届けしたのは J バルビントレッドでした。ズンチャズンチャズチャンチャズンチャっていうもう夏に聞くにはもってこいというね、
もう乗りやすい、
はい、そう、うん、踊りたいなという感じです。であとですねちょっと日本のおすすめヒップホップ楽曲もこの機会に1曲ですね、はい、お届けしたいなと思っておりまして、さっきからちょいちょい名前も出して、いるわけなんですけれども、エイウィッチを筆頭にエイウィッチ、ネネ、ラナ、マリというですね4人のフィメールラッパーでサイファーする楽曲が、この間出まして、その名もバッドビッチ美学というタイトルの曲です、うん、でこれも冒頭に話したこの間の土日に、ね、行われたポップイヤーズというフェスに出演した、まあ、何名かフィメールラッパー出てたんですけど、その中の 4人が集まって、このバッドビッチ美学という曲を出しました。で、日曜日の28日にエイビチが、まあ、大トリを務めたんですけど、そこではこの、バッドビッチ美学のスペシャルリミックスバージョンが披露されまして、なんと5人目のバッドビッチとしてAIさんが登場して、AIさんがバチバチにラップするっていう、
あでそれはそうでしょうね、かっこいいでしょうね。
んですよ、うん、
いやガチ上がりでしょそんなん
ね。いやもうガチ上がりですよ、もう本当に幕張メッセがバレるかと思いました、なので、まあ、ちょっとあの今からお聞きいただくやつは、まあ、4人でやってるバッドビッチ美学なんですけど、まあ、そこちょっと触りだけでもぜひ聞いてほしいなと思います。というわけでお届けしたいと思います、エイビッチ、ネネ、ナラナ、ラナ、マリでバッドビッチ美学。はい、ただいまお聞きいただいたのはもう本当にこれね、あの時間ある方はフルでちょっと探して聞いてほしいと、うん、なと思うんですけど、エイビッチ、ネネ、ランナ、そしてマリーのバッドビッチ美学でした。
まあそれはクッソかっこいいに決まってますっていうね、
本当これ、まあまあ映像もね、あるんでね、ちょこれだけで一晩中話せるよねって、はい、ベル兄ちゃんともこの間そうトークショーでも話して
た、今日盛りだくさんだったからね、はい、ちょっとあの
大当てでね、
よくばっちゃった、
よくばっちゃった、
もっと早く、もっと心配に呼ばないとダメ、
はい、あ、すいません、ありがとうございます、
あなた忙しいから
ね、いつでも
お声掛けしてほしいということで、じゃあお二人からちょっとお知らせごなど聞きたいと思います。じゃあバルニーさん、
あ、私はさっきも言ったんですけどなかなかブッキングが少なくて、今6月30日に沖縄、7月28日に名古屋でライブする予定が決まってて、うん、東京は募集中です。
皆さんをあのブッキング、
これバルニーちゃん、ブッキング口は窓口はどこにするの？
バルニードットインフォアット gmail でお願いします、うん、
直でじゃあ連絡
したらいいんですか？はい、直でしてください、うん、で夏シングルを準備中なので、はい、7月ぐらいかなっていう感じです。
あのこの番組のライブコーナーもぜひ、
あ、ぜひ
お待ちしております
んで、めっちゃ出たい、うん、出たいです、
はい、お待ちしてます、
はい、お願いします、はい、
そしてじゃあ翔さん、
はい、であのちなみに今かかってるのがグッカールという東大阪を代表するめっちゃ、うん、彼も本当本当ライブめちゃくそうまいので
らしいね、
はい、あのぜひぜひいろんな人に聞いてほしいです、グッカール君、はい、でそんで私はですね、まあ、あのぼちぼち他にもラジオやってるのと、あとあの渡辺志保のヒップホップサワー会というどこにも薬にもならないポッドキャスト配信中なので暇だなやることねなって方は
何その時
期聞いてみてくださいな、
自虐芸はこういうところだけ受け継いじゃって、
自虐芸本当ですね、先輩方のねいいところを受け継いでおりますありがとうございます、
はい、とにかくでも今日はすごい、うん、でもあの詰め込み気味だったけどすごいそれぞれなんか議論違いがあるというか、うんうん、考えがいがあるトピックで、はいはい、あのバルニーさんまた引き続きですし、はい、ちょっとこういうなんていうかなアーティスト呼んでの、
う
ん、
あ、そうですね、
なんかこういうトークもいいなってちょっと思いました、
相談とか乗ってほしいです
あ、逆にね、あのバルニーちゃんがね、
俺が乗ってほしいわ、じゃあそれお互 い, お願い
します、相談しましょう、
相談コーナーみたいなね、はい、はい、ということで本日は2023年上半期のヒップホップシーン総括特集でした。渡辺翔さん、バルニーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました
。アフターシックスジャンクション、TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリーラジオ聞くことできる、
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか？
フリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前。
え？なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。